リスナーの皆さん、こんにちは。小野川町の須田義明です。
こんにちは。小野川災害 FM の宮里彩香です。以前は町長さ聞いてみっちゃとしてお送りしてきました須田義明町長によるコーナーですが、今月からはなんと独立した番組ザ・ボイス町長室から愛を込めてとしてお届けしていくことになりました。改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますなんですけれども、
はい、
はい、タイトルも先ほど聞きまして、まずザ・ボイス町長室から愛を込めて、この愛は、アルファベットの愛なんですね。
そうですね、
はい。音声だけ聞いてるとどの愛か分からなくなる。
そうです、ラブではない。
ラブでも
そうですね、
課題、仮の題ということで進めさせていただいてですね。
はい、はい、そうですね。久々の、ラジオ番組をなんですけども、はい、ラジオ出演なんですが、はい、まさかの単独番組になるということでですね、先ほど突然言ったんですけども、
はい、なかなかすごいですね。収録っていうことで予定で入ってたんですよね、まさか単独番組になっているとは
思いませんよね、
全く言えませんでしたね、
はい、はい、私も、
この後どういうふうに展開していくんでしょうか、このコーナーというか私もよく分かりません、
はい、30分にわたりお送りしていきたいと思うんですけれども、はいはい、それではですね、皆さん改めましてよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。
再開おめでとう。
ありがとうございます。まずは町長の最近のお仕事や小野川町の動きに関するお話から伺うザ・ウィークのコーナーです。それでですね、災害 FM でもお知らせしてきたんですけども、ここしばらく小野川町いよいよ、復興に向けて具体的な動きが始まったというか、
はい、
どういう町を作っていくのかっていう部分で、はい、町長や役場の皆さんと町民が直接対話する機会があったというのが今のお話ですよね。一つは小野川町まちづくり推進協議会ということなんですけども、ここではですね、さまざまな立場の町民が参加して新しく町をどういうふうに作っていくのかっていう意見交換が行われたということです、でもう一つが各地区そして石巻や仙台も含めて開催された復興計画に関する住民説明会ということでですね、こちらは住宅や道路など各地区にどうやって再建していくのかっていうことについて今の計画の説明や質疑応答が行われました、
はい、
まずはこうした対話を毎日続けてこられてですね、見えてきた問題や課題っていうのはありましたか。
問題課題っていうのは当然一つ一つですね、様々なものやっぱありますので、これからですね、この復興事業をそれぞれスタートさせていくことになるわけですけれども、それに対してまずどういうふうなご協力いただける、体制、またその前提となるご理解というのをこうですね、調整していけるかというのが一つ大きなものになってくるんだろうというふうに思ってます。今回は23箇所説明会をやらせていただいて、冬にお話しした内容より具体的にどういうふうに進めてきたか、ということと、その進めてきたものに伴ってですね、変更した部分とかもありますけれども、そういったものをですね、住民の皆さんに、お話を聞いていただきながら、この月曜日9日から始まりましたですね、それぞれの世帯ごとの面談の際に全部、関係するですね、世帯聞き取り調査をやらせていただきます、そこで具体的な生活再建の意向であるとか、事業のお話であるとか、いろいろ様々ございますので、それをいただいてですね、やはり正確性のある、正確性というのは例えば何人ぐらいの方がどういうエリアでの居住を希望しててとか、こういったことを一つ一つですね、正確性の角度の高いものにですね、していきながら実際の事業着手ということになるわけです。で、冬にお話ししてきたのはまちづくりの方向性ですね、ずっと言ってまいりましたのは機能としてのコンパクトシティ、つまり利便性やあとは住みよいまちづくりということをやっていくということですね、それと合わせて土地利用の合わせてというか、その前提となる土地利用の基本的な方針ですとか、そういったことをずっとお話ししてきたわけです。また事業制度についてもこういう事業を使ってまいります、 ということをお話ししてきました。例えば防災集団移転事業であるとか、
はい、
あの土地価格整理事業ですとか、こういったものを組み合わせてやっていきますということでした。で今回、それをですね、ずっと詰めてきた分がございます。で一つ一つのものはですね、例えば予算化がされて国の復興庁さんの方にですね認めていただいて予算がついた。じゃあこの予算を実行していくためには今度その計画一つ一つの事業の承認ということを、例えば防災集団移転事業で言うならば、13のですね、あの北浦、小浦、あるいは伊豆島一部地区を除いて13地区につきましてですね、はい、大臣認可ということをいただきました。認可ということはあの着手していいよということになるわけでして、例えば用地買収に始まり、設計測量その他あるわけですね、地盤調査等もございます。そういうものを終わらせてから実際の造成作業に、はい、その後ですね、入っていくわけですけれども、こういうものをスタートさせるにあたってもこの復興事業の財源のですね、お金の出し手であるところのやはり国政府、
はい、
あるいは関係機関の了解あるいは同意というのがあってこう進んでいくわけです。決して女川町だけでですね、単独で何でもかんでもこうガンガンこう進められるものではなくて、やはり一定程度の手続きがあるということで、それが物理的な時間というのも当然要するわけですね、はい、そこをもっとなんとかこうその一つ一つの手続きを早く詰めていってですね、実際の造成ですとかそういうところに入っていければなというふうに考えています、はい、それと、まあ、今お話ありましたけどもね、まちづくり推進協議会ということで以前からですね、はい、設置をさせていただいていると、はい、まあ、ここはあの復興計画の策定委員会、
はい、
これはあの9月にです、去年9月に議決をいただいているわけですが、はい、この計画を策定するにあたりまして、町内のですね、各団体の代表の方ですとか、入っていただいています。この方々をですね、中心に構成しておったわけですけれども、これさらに多くの町民の皆さんから参画をいただいて、実際にどういうふうなこの町の絵姿にしていくのか、うん、ただ町の絵姿といっても例えば防災面でですね、住宅地は最大の発行だから、つまり前回ですね、私たちが経験してしまったような、うん、味わってしまったような最大クラスの津波に対応する、
はい、
そのための居住地はこれをレベル2と L2 という表現してますけれども、住宅地は L2 対応で、下の土地については L1 レベル1、つまり数十年から100年に一遍クラスの津波にはこう対応してしっかり守るんだと、そういうふうな土地利用をやっていくと、それは商工業用地と、あとは一番海岸の前面部分についてはですね、まあ、地盤沈下全体にしてますので、その分1メーター少々ですね加算にしなくてはなりませんが、まあ、以前と同じ地盤高まで戻して、ここはですね、あの公園観光ですとか、うん、あるいは水産加工団地というような土地利用を設定していきますよと、はい、またこれも前回の説明会で申し上げた通り、一番町のセンター地区になるであろう、まあ、町立病院、旧町立病院、はい、今の地域医療センターですね、あの背後というところを開発していき、いろんな機能をこう拠点化していく、また商工業のあり方についてもですね、そういったところに集約をしていくことによって人の生活動線をですねこう集めていく、はい、また町外からいらっしゃる方のその動線というのを集約していくことによって活力ある、また流動性の高い、合わせて私たち暮らすここで暮らす人間がこう利便して暮らしやすい街を作っていきたいということを話してきてるわけです。この部分の土台については、これはもう私たちというか行政、
はい、
あるいはまあ私が執行権者として設定をさせていただいた。じゃあそこにどういうふうな形でですね、あのものを配置し、またどういう機能を持ったものをこう作っていただく、そういうさまざまな部分をご議論いただきたいわけで、まあ言うなればですね、家の建てる場合に、はい、例えばどこの場所にどういう基礎で建て坪何坪の家を作るかと、はい、までのことはこう町の方で考えさせていただきましたけれども、またそれを母体にして皆さんに検討いただきたいんですが、例えばあの内装のですね、あのこの壁の色は何にしましょうかとかですね、あとお風呂のサイズとかどうしようと、
はい、
いや子供部屋は将来はこう取っ払って大きく使えるようにとかっていうものもあれば、他のサイディングとかはちょっとね、あの、少し安い安価なものにして、あ、お母ちゃんのためにキッチンは立派にしようとか、まあいろいろあるわけじゃないですか、家を考えるようにね、はい、そういう土台の分ということは行政の方でですね、まずは設定させていただいた、また家の利用ということについてもこう町としての当然考え方はありますけれども、それを町民の皆さんと一緒にこう作っていく、 そういうようなイメージで、捉えさせていただいています。それはこのまちづくり推進協議会のところのワーキンググループというところですね、今後まず前半戦秋口ぐらいまではですね、まあ、中間的な考え方というのを出していただき、あとは年度内、まあ、つまり来年3月まで、そこに町民の実際にどういうふうに参画皆さんしていただくかですとか、そういうようなまちづくり全体のことをずっと議論していただきたいというふうに考えております。まあ、63名の方ですね、まあ、行政とかということではなくて、一般の方々はですね、推薦また公募ということで大変大勢の皆さん、エントリーをいただきまして大変ありがたいなというふうに思ってますけれども、いい方向性がですね、導き出されていただければというふうに考えております。まあ、こういった一つ一つのことをやりながらですね、これからの実際の街づくりというのは進んでいくわけでありますけれども、その大元となる基盤整備、つまり地面の関係ですね、今回説明会、特に北浦五分裏、伊豆島、江ノ島、まあ、一部地区では事業手法はこれからということになってまいりますけれども、他のですね、概ねの地区につきましては大体の事業着手までのスケジュールですとか、これからこう何をやっていくかとか、そういったことをお話をしてきたところです。また町は中心部の方ですけれども、順調にいけば9月の末ぐらいに一番最初のですね、居住地用の造成作業になったか入れるんではないかということで、その見込みでですね、見通しを立てて今やっているところであります。まあ、順調に進むように努力はしていかなくいくわけです。当然のこととしていくわけですが、今後例えば土地の権利の問題ですとか、さまざまな面が出てくる、まあ、個人面談の中でですね、町民の皆さんのそれぞれの考えというのは出していただければ、その場を通じてですねお伝えいただければというふうに思いますが、どういうふうなご意見いっぱいいただいても、最終的に町全体をどう作っていくかということに対しては、やはり一人一人の皆さんのご協力とご理解というのが必ず必要になってきますので、その点をですね、ぜひ、皆さんのご理解いただきながら、円滑にかつスピーディーにですね、事業を進められるようにしっかり努力をしていきたいというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。今週の町長の動き、出来事を聞くザ・ウィークのコーナーでした。
尾長町長の福田義明です。
尾長災害 FM の宮里彩香です。毎週1回尾長町役場仮庁舎の町長室から出張放送でお届けしますザ・ボイスの時間です。さて、ここからはテーマトークのコーナー。今週一つのテーマについて町長にお話を伺っていきたいと思います。
はい、
今週のテーマは20代です。
20代、
はい、
ああ20代、
20代です。私も25歳なんですけども。
へえ、
そうなんです。
そういうツッコミいらない
です。大丈夫です。まだ25って言っときたいです。今週末の、まあ、15日にですね、開催される尾長、町の野外音楽フェスティバル、瓦礫ストックを中心になって進めているメンバーの尾長福幸丸さん、もうみんな尾長で生まれ育った同世代20代の仲間なんですね。同級生がいたりとかするんですけども、もともと尾長ってこう高校出てしまうと町を離れちゃう人がすごく多かったんですけども、震災後さらに仕事がなかったり子育ての環境などの問題もあって、さらにこの若い世代が減っています。でも復興を進めていくには若い力が必要じゃないですか。
はい、
ということで今日はですね、そうした町に残って今頑張っている、あるいはやがて尾長に帰ってきて復興の役に立ちたいと思っている20代の若者へ向けて何かメッセージをいただきたいと思いますし、町長自身が20代を振り返って思い出深い、これがあるから今頑張れるというようなエピソードもあれば教えてください。
まずですね、復興丸ご苦労さん、瓦礫ストック、大変楽しみですね、15日ね。
そうですね、
はい、本当は僕、まあいいや、そんなことはやめましょう。
はい、
はい、でですね、本当に福幸丸さんを代表的にね、この20代というか若い世代が非常にすごく頑張っていただいてるなというふうに思ってます。まあ、もしかするとこういうね、津山で、こういろんな世代の皆さんがいらっしゃるときに前面に出て活動するってなかなか若い世代っていうのはね、いやいやもうすればしにくい場面とかもやっぱりあるんですけれど、その殻を破ってね、こうやってきてこういうふうにさまざま活動してくれてるっていうことは、これからの我が町にとっては本当に大きい財産だと というふうに思ってます。で、まあお聞きの方でいつか女川にって思ってる方もいらっしゃるかもしれない、で今現場でですね本当に頑張ってくれてる若い世代の皆さんいらっしゃいます。まあ、これから多くの支援をねこれまでもいただきながらねこの復興というんでしょうか、あの当時の状況からこう歩んできてるわけですけども、最後やっぱり誰がやっていくのって言ったらやっぱね我々自身、ここにいる我々自身が一番最後は問われてくるわけですし、我々がやっていかなあかんのであって、でその一番の多分中核になっていく、そしてそれを背負ってですね新しいこれから10年先20年先ってやっていくのは本当に今の20代の皆さんだというふうに思ってます。で今ここでやっていくと一つっていうのは必ず何かの形でこう将来未来につながっていく活動だというふうに思うんですね。でその姿っていうのはいろんな人の励みにもなるし、また勇気も加えてくれるわけですよね。
はい、
だ私にもまあ20代で、まあ、自分自身を振り返りつつみたいなところも合わせて、いえばまあ27でですね、まあ、ステージ、県政の場に立たせていただいて、まあ、ずっとやってきてるわけです。まあ、その時その時いろんなこう考えて思いっていうのはやっぱ今振り返るとやっぱあったのかなというふうには思うんですが、やっぱり自分たちが思い描く将来を、まあ、誰かに託すということもあるかもしれませんけど、やっぱり一人というのはやっぱ主体になってるんですよね。何かいろんな場に臨んでいただくっていうことが多分一番意味のあることだと思うし、そうやってアクションを起こすっていうことが必ず将来に対して何かの影響を与えていくわけですよ。ですからいろんな多分強い思いを持ってね、特にこうなった女川に今戻ってきて頑張ってくれてる方々もいっぱいいるわけじゃないですか、そういう皆さんが本当に、本当になんか拍手を送りたいなというふうに思いますし、まあ、これはあの世代を超えてやっていかなくちゃいけないことだけども、やはりみんなでこう間違いなく将来を引き継げるとですね、この女川ふるさとの新しい姿っていうのをね、作っていくように、まあ、私たち世代も40代になりましたんで、40代以上チームも頑張りますが、ぜひ20代あるいはねこれからの、ね、ティーンズぜひしっかり頑張っていただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。以上今週のテーマトーク、今日は20代をテーマにお話しいただきました、ありがとうございました、真相回転となりました。町長さ聞いてみちゃ改めザ・ボイスいかがでしたでしょうか。
かっこ借りたいです。リスナーの皆さんからいいお題を募集すると。
あ、そうですね、それいいですね。
いやこれでいいよって言われたらそれでいいんだろう
愛を込めてみたいな感じになっちゃうんですけど、この場
合大和より愛をありましたね、
はい、女川より愛を込めて、この番組は女川災害 FM のラジオサイマルラジオ、そしてポッドキャストでもお聞きいただけます。
ポッドキャストでもやるの、
やっちゃいます、聞き逃した方も聞けちゃう番組ではお話を聞いての感想だけではなく、須田義明町長へのメッセージやお話ししてほしいこと、質問などもお待ちしております。ファックス番号は0227741474、0227741474、メールアドレスは now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお送りください。それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。